あ今日も、イエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？久米田ナミコです。今日の微笑みトークは、小さな朗読会シリーズの第98回です。キャスリン・ボス作、深江真知子役、母と子の聖書から第91章、信仰の勇士をお送りします。パウロとルカがローマに到着したところで、前の話は終わりました。その後のパウロのことについては、ただイエス様の勇士として勇敢に死んでいったということしかわかりません。その頃から今日に至るまで、パウロの右に出る伝道者はいません。パウロはその一生をただイエス様を述べ伝えるために使いました。パウロは小アジア地方、ギリシア地方の至るところに教会を作りました。ある時、スペインまでも行くと言ったことがあったのですが、本当に行ったかどうかは私たちにはわかりません。パウロは、ただ次から次へと教会を作っただけでなく、自分が作った教会のクリスチャンに宛てて、たびたび手紙を書きました。その手紙は、今でも私たちが読むことができます。というのは、パウロの書いた手紙が、新約聖書の中に入っているからです。神様の聖霊は、パウロが手紙を書くときに助けを与え、書くことを教えてくださいました。ですから、パウロが書いた手紙は、他のところと同じように、神様のお言葉です。パウロはまさに英雄でした。自分の愛する先生のために、これ以上耐えられないというほどのひどい苦しみも耐え抜きました。むごたらしい鞭打ちの刑を5回も受けました。ユダヤ人の律法で許される限度の最もひどい鞭打ちでした。棒で叩かれたことは3度。石で打たれて死にそうになったことが一度。船で遭難したことが3度。一昼夜海を漂ったことが一度。一昼夜もただ板切れに捕まって海を漂っていたらどんな気持ちか考えてごらんなさい。それに、パウロが人々に向かって話をしたとき、大部分の人はパウロの言うことに腹を立て、まるで獣のように振る舞い、パウロを八つ裂きにしようと命を狙うのでした。ところが、そういう人々の意に反して、パウロの身の回りには美しいこと、素晴らしいことが次々と起こりました。それによってパウロには、ますますイエス様のために仕事に励む力が湧いてきました。イエス様は、パウロがダマスコの町に近づいたとき、直接パウロに語りかけました。そのときと同じように、イエス様はたびたびパウロに現れ、お話しなさることがありました。そのたびに、パウロは大変慰められ、希望を持つことができるのでした。 一度だけパウロは天国へ連れて行かれたことがありました。ところがその時の様子があまりにも素晴らしく、なんとも口では言い表せない美しさだったので、パウロ自身にも本当に天国に来たのか、ただの幻を見ているだけなのかわからないほどでした。パウロは生きている間、どんなに苦しくてもイエス様のために働くことを喜びとしていましたが、しばしば早く天国に行ってイエス様と一緒に暮らしたい、そうしたらどんなに良いか知れないと思うことがありました。パウロはその生涯の終わりに近づいたとき、私は戦いを立派に戦い抜き、自分の走るべきコースを信仰を守って走り通した。私の行く手には、正しい裁判官である主が下さる正義の冠が私を待っている、と言いました。それから間もなく、この勇敢な十字架の勇士は、ローマで殺されたということです。同じ頃、ペテロもまた悪いネロ皇帝によって、やはりローマで殺されたということです。一説によると、ペテロは殺されるとき、自分を十字架に逆さまにつけてくれと頼んだということです。そんな苦しい死に方は他にはありません。それをペテロがあえて望んだのは、自分のような者が愛するイエス様と同じ方法で死ぬなどとはもったいない。もっと苦しんで死ぬべきだという気持ちからだったろうと言われています。パウロのように、ペテロも教会のクリスチャンに宛てた手紙を書き、それがペテロの第一、第二の手紙として新約聖書の中に入っています。ルカは、ルカによる福音書と使徒言行録を書きました。マタイは、マタイによる福音書。マルコは、マルコによる福音書を書きました。イエス様の弟ヤコブは、ヤコブの手紙を書きました。アルパヨの子、ユダは、ユダの手紙を書きました。イエス様から一番愛された弟子、ヨハネは、ヨハネによる福音書と、三つの手紙。ヨハネの第一、第二、第三の手紙を書きました。ヨハネは、12人の使徒の中で一番若かったので、一番最後まで残りました。そして、死ぬ少し前に捕らえられ、牢屋に入れられる代わりに、誰も住む人のいない小さなパトモス島にやられました。そこにいた時に、ヨハネは聖書の最後にある、ヨハネの黙示録というのを書きました。ヨハネの黙示録は、この世の終わりのことや、天国に関することを書いたものです。他に、ヘブライ人への手紙というのがありますが、これは書いた人がはっきりしていません。パウロが書いたという人もあれば、アポロが書いたという人もいます。アポロという人は、雄弁で、よく聖書のことを知っていたと聖書に書いてありますから、そう言われたのでしょう。以上の著者たちは、 皆神様の霊感を受けて書いたのです。言い換えれば、神様が書くべきことを教えて書かせたのです。そういうわけで、新約聖書も旧約聖書と同じく、神様のお言葉が書かれた本なのです。その両方が一つになって、命の御言葉である聖書を作っているのです。今日の微笑みトークいかがでしたか？今日は母と子の聖書から第91章信仰の勇士をお届けしました。このシリーズも11月、12月で新約聖書のお話が終わります。どうぞお楽しみに。またこの母と子の聖書は第1週から第11週まで CD にまとまっています。ご希望の番号を書いてお便りください。全員にプレゼントいたします。またホームページ福音の波からはメールでのお申し込みもできます。ひらがなで福音の波と検索して、ぜひホームページ福音の波をご覧ください。あなたのお申し込みお待ちしています。さあ、それではまず郵便の宛先です。郵便番号は101-8691です。東京神田郵便局、支障箱190番。もう一度言います。郵便番号は101-8691です。東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓微笑みトークの係です。この母と子の聖書、12月でいよいよ最終回となります。最後はこの CD 第12番目までまとまる予定です。どうぞお楽しみに。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。